題しまして、詩編の今お読みした一編の御言葉のメッセージを田中元伝道師より伺います。
今朝は詩編の第一編を開きます。詩編は詩集や賛美集のようなものです。聖書のど真ん中に位置するこの書物は第一巻から第五巻まで全部で150編という長さです。その大部分には表題が付けられていて、73の詩編がダビデの作品とされています。ダビデが直接作ったものかもしれないし、ダビデの名前を冠して作られたということかもしれません。ご存知の通り、ダビデは盾ごとの名手でしたし、聖歌隊を編成するというようなこともしています。どのようにこれらの詩編が歌われたのか、タイムスリップができるならぜひとも聞いてみたいところですが、それは叶いません。しかし聖書に残されたこれらの歌詞一つ一つに心を合わせてそれを読むとき、どのような気持ちでこれらが書かれたのか、そこに込められた思いを共有することができます。詩編の言葉に合わせて私たちは賛美し祈ることができるのです。詩編は賛美と祈りの手本ということができます。ある人は聖書は私たちに向けて書かれたが、詩編は私たちのために書かれたというようなことを言ったそうです。私たちは詩編を手本にして祈る、賛美するということを、これを手本に体得していくべきなのです。幸いなことよと始まる出だしはイエス様の惨状の垂訓を思い出させます。後にイエス様はこう言われました。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから。マタイの5章ですけれども、実はここでも幸いですが文頭に来て強調されているんですね。イエス様は今朝の詩編一編の表現を踏まえて言われたのかもしれません。聖書は幸いなことよとまず切り出して、幸いとは何かということを私たちに教えています。幸いとは、幸福とは何であるか、そんなものは人それぞれに違うはずだ、人それぞれにその人なりの幸いがあるはずだと私たちは考えます。ある意味ではそうでしょう。傍から見たら不幸のように思える人が実は最高に幸せな人生を送っていることもありえますし、確かに幸せの形は人それぞれに違うと言えるでしょう。例えばある人にとっては幸せを感じる美味しい食べ物があったとして、ラーメンでも何でもいいんですけれども、すべての人が同じものを好きとは限らないわけです。しかし、すべての人が神に作られた存在である以上、聖書が幸いであるということは、すべての人にとっての幸いであるはずです。ここで言われているのは、誰かにとっては幸いだけれども、誰かにとっては幸いではないというような種類の幸福ではないのです。そうではなく、すべての人にとっての幸いについてここに書かれています。 そんな幸いがあり得るのか。今は絶対的な価値観が失われたような時代です。何を信じてもその人の自由であり、お互いに我関せずという世の中です。すべての人に共通する幸いなどあり得ないとされているように思います。自分自身を相対化し、絶対化はしないということは大切なことですけれども、聖書の神は絶対的な存在ですから、このお方の言葉は、このお方の約束は絶対なのです。それを信じるのが信仰です。幸いなことよ、と強調して切り出してくる聖書の表現にドキッとさせられます。自分はこの神の約束を絶対的なものとして信頼しているか問われるように思います。聖書が幸いなことよと断言したのなら、それは絶対的な幸いなのです。ここで言われているのは、あの人にとってはそうだけど、私には関係がない。私にはそんなに関係がない。そういったレベルの話ではない。時によって、気分によって変わってしまう、そのような幸いではなくて、神様が言われる、確かな幸いについて、聖書は語っているのです。私たちはとかく幸せな気分を味わうためにですね、地位を求め、お金を求め、また立場を求め、右往左往をしてしまうものだと思いますけれども、まずは心を静めて、この歌に、この賛美に耳を傾けたいと思うのです。ではその幸いの内容ですけれども、詩編の一編の一節。まず、悪者の計りごとに歩ますとあります。計りごと、計画とは心に思うことであって、実際に地面を歩くことではありません。これは比喩的な表現であるわけですが、これが本当に言えている。その通りだなと思わされるのです。悪者の計りごと、悪の計画、それは歩み進めてしまうもの、どんどん先へ先へと進んでしまうものではないでしょうか。一度陥ったら最後、とことんその思いを煮詰めないと気が済まないということがあると思います。それが正しくないことは分かっている。でも一度動き出したら、一度踏み出してしまったら止まらない。悪者の計りごととはそのようなものだと思います。また、罪人の道とあります。歩き始めたら延々と続いていく、そのような道です。一度入ったら引き返せない。まるで高速道路の入り口のような。その道を歩かないという以上に、そこには行かない。身を置かないものは幸いだということでしょう。そして、あざける者の座につかないということ。人をあざけるということもあると思いますが、悪、罪と来ていますので、ここでは神をあざけるということが言われていると思います。神を神としない、自分が神となる。罪の道を歩み続けるとは、どっかりとあぐらをかいて、そこに座して、居直って、神をあざけるということです。それをしないということが、幸いなのだ、ということです。歩まない、立たない、つかない。何々してはならない、というまるで実戒の教えのようです。二節に、主の教えとありますが、この教えとは、トーラー、立法のことです。立法というと、立法主義という言葉のイメージから悪いもののような気がしますし、 私たちが義と認められることに関して福音と律法は比較されるわけですから、いいものとは思えない。ましてやそれを喜びとすることなどできないように思います。しかしイエス様が批判されたのは律法主義であって、神の律法そのものではありません。詩編の作者が歌うように、主の教えである律法を喜び、昼も夜もそれを口ずさむ人は幸いなのです。昼も夜もそれを口ずさむとは、お経のようにそれを唱えるということではなくて、そのように生きるということです。代表的な律法である十戒で考えてみるとわかりやすいと思いますが、いくつか抜粋するなら、あなたは私の他に他の神々があってはならない。主の御名をみだりに唱えてはならない。父と母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。などなど。党の戒め、正確には党の言葉ですけれども、この通りに生きる生き方は幸いなのです。その人は、水路のそばに植わった木のようだと言われます。水路は複数形、木は単数形で書かれています。私は新潟出身なんですけれども、複数の水路に囲まれた緑というと田んぼを思い出すんですね。夏の田んぼの緑は見ているだけで心が和みます。もっとも田んぼはそれこそ複数ですから、この例えとは異なります。たくさんの水路に囲まれた一本の木のように、水分や養分を一身に受けて、神様の恵みを一身に受けて生きていくことができたなら、時が来ると実がなり、その葉は枯れないという生き方ができたならと思います。その人は何をしても栄えると言います。まさに幸いなことよ、です。しかしです。私たちは悪者の計りごとに歩んでしまうのであります。罪人の道に立ち、神をあざけってどっかりと座るのが私たちです。主の教えを喜びとし、その通りに生きることができないのが私たちなのです。律法が教える通りに生きることができれば、神との正しい関係に入れるというのであれば、律法を守ることができれば、神の前に義と認められるというのであれば、私たちは誰一人、義と認められることはありません。私たちは誰一人幸いではないということになります。その意味では、私たちの現実は四節にある悪者なのです。この詩編は幸いなものと悪者を比較する第三者の視点ではなく、まさにこの悪者とは自分のことだとかみしめながら読むべき歌でしょう。悪者は風が吹き飛ばすもみ殻のようだと言います。もみ殻という言葉は先ほど出てきた木という言葉と比べられています。ヘブル語でもみ殻はモーツ、そして木はエーツ、ちょっとした言葉遊び、いわばダジャレです。聖書にはこういう言葉遊び結構多いんですけれども、私たちはエーツではなくモーツだ。うまいこと言うな、笑うべきところかもしれませんが、笑えないんです。風に吹き飛ばされ、裁き、つまり神様の正しさの中に立ち往せない。正しいものの集いに立てないというのですから、これは正しいものと悪者の違いは決定的だ 違うのだということです。 A つと Mo つは決定的に違う。そして私たちは A つ木に憧れますけれども、自分の実態としてはどこまでも Mo つもみ殻なのです。このもうつもみ殻を救い出すために、えつ木であるお方がもみ殻の立場になってくださった、もみ殻として吹き飛ばされてくださったとしたらどうでしょう。そのことのゆえに、私たち本来のもみ殻はもう吹き飛ばされる心配はないとしたらいかがでしょうか。一節で、幸いなことよと歌われたその人、主の教えを口ずさみその通りに生きたその人には、定冠詞ハーがついています。英語で言えばザ・マン、それはイエス様に他なりません。詩編もまた旧約聖書としてイエス・キリストについて予言している書物なのです。よみがえられたイエス様が弟子たちに言われたことはこういうことでした。ルカの福音書24章にありますが、私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就する。詩編はキリストを預言している歌なのです。ハーイーシュザマン、その人、幸いな人とはまさにイエス様のことだったのです。先日のローズンゲンの箇所であるガラテヤの4章の4節5節にはこうあります。開くのが大変な方はこちらご覧ください。ガラテヤの4章の4節5節、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。律法を与えた側の神であるお方が律法の下にあるものとなってくださった。律法を完全に守ることのできない私たちのために、イエス様がわざわざ人として生まれてくださり、律法の要求を完全に全うして十字架にかかってくださった。そのことを信じる信仰を通して、私たち自身はもみ殻のままであっても、律法の通りには生きることができないままであっても、もう裁かれることはないのです。イエス様が私たちのために裁かれてくださったので、私は許されたものとして、正しいと認められたものとして生きることができます。これこそが聖書が言う決定的に幸いな生き方なのです。これ以上に幸いな生き方はありません。詩編に戻りますけれども、6節、誠に主は正しいものの道を知っておられる。原文では文頭に何々だからだという接続詞がきます。それは当然直前の五節にかかると思われます。つまり、悪者は裁きの中に立ち仰せない、罪人は正しい者の集いに立てない、それは主が正しい者の道を知っておられるからだ。正しい者と悪者は違う 主は正しさと罪の違いを曖昧にされるお方ではないのです。主の前にその違いは明らかなのです。そして私たちは明らかに悪者なのです。そんなことはないと思われる方は律法をよく読んでみてください。そこにはイエス様の基準で自分を当てはめなければなりません。イエス様の基準は、心の中で姦淫を犯した者は実際に姦淫を犯したのだという基準です。神様の基準においては、私たちは律法の前に罪人であると認めざるを得ません。パウロも、むさぼってはならないという律法の前に、自分の罪を認めざるを得ませんでした。律法に、むさぼってはならない、つまり悪い欲望を持ってはならないと言われたときに、彼は自分の罪を知りました。晩年の彼は自分のことを罪人の頭とまで表現するようになります。どこまで行っても自分は罪人であることがいよいよ明らかになっていったのです。しかし、パウロはこうも言っています。ローマ人への手紙8章の1節2節。ローマ8章の1節2節です。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。このように彼は言い切るのです。イエス・キリストのゆえに、もみ殻の私たちが吹き飛ばされることは決してないということです。詩篇の一編は、最後六節、悪者の道は滅び失せるという少々唐突なショッキングな終わり方をしますけれども、イエス様の救いがなければ滅びなのだということを強調した終わり方だと言えます。ここを曖昧にしてはいけません。幸いなことよと始まり、滅び失せると終わる、この二つは対極にあります。この対極を橋渡ししてくださるのはイエス様だけなのです。いくつか聖書を開きたいと思いますけれども、ピリピ人への手紙2章の6節から8節、大変な方はこちらご覧ください。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節です。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。木であるお方がそのあり方を捨てられないとは考えず、もみ殻と同じようになられた。今朝の詩編で言うならそう表現することができます。そして吹き飛ばされてくださった。私たちの罪が許されるために十字架の上で裁かれてくださったということです。しかしそれで終わりではなく、キリストはよみがえられました。キリストは確かによみがえった。ローマ4章の25節です。ローマ4章の25節、主 主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。これは信じる人の心の中に永遠に生き続けるとか、何かそういう曖昧な話ではありません。キリストはよみがえった、そのことの証拠は歴史の中に数多くあります。よみがえられて今も天で私たちのために取りなして祈っていてくださるお方と、聖霊によって共に生きることができる、これが幸いな生き方なのです。礼拝の冒頭に招きの御言葉でも読んでいただきましたが、第一ヨハネの4章9節と10節、第一ヨハネ4章の9節10節を読みます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。もみ殻のような私たちのために、正しさと悪の違いをはっきりとされる父なる神の裁きを一身に受けてくださったのがイエス様です。そのイエス様の愛のゆえに私たちは命を得ました。誠の命、永遠の命です。もみ殻のままでもお前は正しいと認められ、神と共に生きることができる、これが聖書の言う幸いな生き方なのです。詩編の第一編は幸いな生き方への憧れとでもいうような簡単な内容ではありません。私たちにとって真の幸いとはイエス・キリストしかないのだという告白です。それは人によって違うというような、そういう種類の幸せではなくて、絶対的な存在である神様が約束してくださった幸せです。そしてその告白は賛美として祈りとして礼拝で共有されるものです。繰り返しますが、詩編はただ読むものではなくて、歌として賛美として告白していくものです。特定の出来事、事件に関係した個人的な賛美であっても、公の礼拝で捧げるものとして詩編は用いられてきました。個人的に神様に祈るデボーションの時間はもちろんのこと、教会という信仰の共同体において祈りや賛美は共有されていくものなのです。個人の場所ではもちろん、皆で集まって捧げるこの礼拝の場所で、主に向けてこの詩編を告白していきたいと思います。昼も夜も御言葉を口ずさんでいく、そのような生き方をみんなで共有したいと思います。私たちにとって幸いとはイエス・キリストしかいない、このことを昼も夜も口ずさみたい、そう思うのです。幸いなことよと言われる生き方は、イエス・キリストによって罪許され解放されて生きること以外にないのです。この告白を主への賛美として捧げていきましょう。時が来ると実がなり、 その葉は枯れない。キリストにあるものは、聖霊の実がそこになっていくのです。実がなるのには時間がかかります。しかし、聖霊の実がそこに表されていくのです。最後に皆さんで一緒にこの詩篇を告白したいと思います。詩篇の一編、皆さんで一斉に一緒に読みましょう。詩篇一編、一節から。はい。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず。罪人の道に立たず。あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜その教えを口ずさむ。その人は水路のそばに立った木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅びにせる。一言お祈りをします。天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。幸いなことよとまず切り出してこのように教えてくださり感謝します。幸せはその人によって違う、そのような頭がありますので、このように聖書から言われたとしてもその意味をなかなか受け取ることができないような、曖昧なままであるような、そんなところがありますけれど、主よ、どうか私たちにこの幸いな生き方をさせてください。幸せを求めて右往左往する、そのような時代、そのような世の中にありますけれども、聖書が、主よ、あなたが聖書を通して幸いを教えてくださっていますから、そこにしっかりと立つことができますように、水路のそばに植わった木のようだと。神様、どうかイエス様が私たちのために命を捨ててくださった、そのことにしっかりと立って、イエス様のその愛の流れのそばにしっかりと立って、聖霊の実を私たちのうちに、この教会に豊かに実らせてくださいますようにお願いいたします。隣を見れば、世の中を見渡せば、主よ、幸いを求めて探し回って疲れ果て、主よ、この教会は特に中央線の脇に立っていますけれど、自ら命を絶っていく人が後を絶たない、そのような世の中です。どうか主よ、決して動くことのない、決して揺らぐことのない、この幸いを先に知らされているのですから、私たちの存在を通して私たちを用いて、主よ、この幸いが広がっていくように、どうか私たちを用いてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。一斉にお祈りください。